高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ裁判員裁判の話を続けています。今週もその続きをさせていただきましょう。裁判員候補者が裁判所に出てこなくなってきた、辞退率の上昇というような言葉で最高裁は説明するんですが、辞退率というよりも私に言わせれば出頭拒否率という感じがしますけれど、それが増えていると。それが当日出席してくる人の数も減ると、こういう状況は最高裁の目で見ても深刻な状態になってしまったと。これが私の先々週からのお話のポイントです。それまで痩せ我慢というか、事実を正面から直視しないで、大変な状態が起きているにもかかわらず、さして大変ではないぐらいの言い方をしてきた最高裁も、さすがにこの辞退率の上昇、拒絶率の上昇は無視できないということになり、そしてその原因分析をしなければいけないということで、民間の分析機関に調査を依頼したというんですね。で、民間の分析機関ってどこかと言いますと、 NTT データ経営研究所という NTT の中の分析検討組織です。広告がどのくらい有効かとか、お客さんを集めるにはどういう方法がいいかというようなことを分析しているところが裁判員裁判の検討をしたというんですから、さあそういうもん、そんなことで本当の原因っていうのは分かるのかという、そういう根本的な疑問を私は感じますが、まあ、ともにもかくにもそういうことでその分析を依頼した。で、そうしたところをその結論が報告された。まずその辞退とか欠席とか、そういう状況の改善に向けた方策を検討しなければいけない、まあ、そこだけはあまりその、そらっとぼけた言い方はできなくて、やっぱり重大だと、深刻だという言葉はこそ使ってませんが、これが分析が重要になってきたということは、それは認めざるを得なく、分析報告書の内容を見るとそのようなことが書いてあります。で、まあ、様々な分析をした結果どういう結論になったかということですけれども、まずその心理日数が増えていること、それから雇用情勢、急にそんな言葉が出てくるんですが、つまり要するに働き方の話になりますが、雇用状況がだんだんに変化をしている、から高齢化が進んでいる、から裁判員裁判に対する国民の関心が低下しているといったようなことが、その仮説としてそうではなかろうかというような問題としてまず掲げられています。まあ、高齢化社会ですから高齢化が進むのは当たり前だし、雇用情勢は確かに激変していると言っていいでしょう。非正規雇用が非常に増えて、経済的には不安定な状態が今働く人たちの全体に及んでいます。国民の裁判員裁判に対する関心などが高いわけがないという状況が今あります。で、そういう状況の仮説を立てて分析をしてみた結果、やっぱりその通りになったというような報告をしています。まず審理期間が増えるほど参加できる条件が厳しくなる、審理期間が長くなると参加しにくくなるという答えが返ってきたと。当たり前でしょう。ただしこのことは参加期間を短くすると本当に参加してみようとする人が増えるかというならば、私は必ずしもそうは思いませんが、どうもそういうふうな結論に持っていこうとするような意図を感じる報告になっています。 審理期間を短くすることが裁判員裁判に参加する人の数を減らさないための鍵になるというようなことに結びつけるようにこの報告書は読めます。で、次にこの雇用情勢の変化という話です。辞退した人たちが、あるいは辞退したいと考えている人たちがどういう理由で辞退したいのかということを見てみると、辞退率の上昇と失業率の減少や非正規の職員従業員の増加傾向の間に強い相関が認められる。何のことかと言いますと、失業率が高いか低いかということ、あるいは非正規の職員従業員が多いか少ないかということと辞退率の上昇ということは強い相関がある。人手不足だとか非正規の増加というような雇用情勢が確実に辞退率を高めている、こういう分析です。それはそうでしょう。私もそうだと思います。しかしそうだと思うということと、そこだけでは済まないですね。どうするつもりなのか。この報告からすると、現在の社会情勢の中では裁判員裁判の参加ということはもう絶望的だという結論になるしかないのではないか。それとも最高裁が非正規雇用を少なくするための運動の先頭に立つというようなことでも言うつもりがあるのか。どう考えてもそれは現実的ではなさそうだ。そうすると雇用情勢の変化というこの国の社会の根本を揺るがすような不安定状況が続く以上は裁判員裁判はやってられないという議論になってきてしまうのではないのか。そういう気が私はします。高齢化についてもこれはやはり高齢化をすると裁判には参加しなくなるという、そういう状況が認められたと、こういう分析ですけれども、高齢化を止めることができるかといえば止めることは言うまでもないことだけれどもできないとなると、一体どうするのか。どう考えても雇用情勢一つとっても高齢化一つとっても絶望的ですね。そこをどうするという方策の立てようがない。唯一立てようがあるのは審理予定日数を減らすということです。しかしそれは裁判員裁判を自滅させるということに直結をする。自滅を選ぶのかどうかと、そういう議論がこの NTT の調査分析の結論として導かれるというふうに私は感じました。こういう報告を紹介してそれからどうするつもりなんだろう。だからもう裁判員裁判っていうのはダメだということを国民共通の認識にしようということなのか。こういう報告しかしようがなかったというところで頭を抱えているようにも見せないでいる。しかし実際には頭を抱える以外にない結論になっている。私はこういう状況下でも形ばかりの裁判員裁判、名ばかり裁判を実行していくというのは裁判の本当に深い意味での崩壊だと思いますね。日本の刑事裁判が崩壊をしようとしている。その先頭に最高裁が立ち、そして法務省がそれをバックアップしている。どういう異様な状態がこの国の司法を覆っているのかということを改めて思います。裁判員裁判をやめさせる、その声を私たちはどうしても強める必要がある。裁判員裁判は嫌だということで出席しないというのは今や常識になった。出かけていくのは変わり者と言ってもいいぐらいに普通ではなくなった。でもそれだけでは裁判員裁判はなくならない。 裁判員裁判というのはこれを廃止するという法律が国会で通らなければいけない。国会の全会派、全政党が裁判員裁判に賛成をしたということと、国民の大半が裁判員になりたくないと思っているということとの間には一体どういう関係があるのか。国会の諸政党、もろもろの政治勢力に対して国民が少なくとも裁判員裁判に関する限りは根底から支持をしていない。各政党の考え方に対して私たちはその政権に同調しないということを表明しているということになります。私たちの声を強めて、そして裁判員裁判はやめにするということを国会で議決をしろ、そういう声を上げなければいけないという状況になっている、そういうふうに思います。そしてまたそれは可能だ、そういうことを言うこと、やることは可能だということを申し上げたいですね。国の司法活動といいますけれども、要するに裁判所が裁判を言い渡すとかそういうことですけれど、そういう国の司法活動の一翼を国民自身に自分の問題として担わせるということに対して国民が健全に反発をした。それは違うでしょう、おかしいでしょうという反発をした。そしてその行動を取った。その行動というのは裁判所に来いと言われても行かないというそういう行動ですけれど、そういう行動を取ったということで、そういう行動を取ることにおいてこの国の国民はとても健全だというふうに私は思います。合わせて現下の現在のこの経済不安などの諸情勢ですね、そんなところじゃないでしょうという、そういうみんなの共通の感覚、それが裁判員裁判をここまで断崖絶壁に追い込んでしまった。私たちが今すべきこと、言うべきことは何かといえば、この制度は廃止しなさいと、廃止しなさいということだと思います。出頭を拒絶するということはもちろんのこと、出頭を断るということはもちろんのことだけれども、それだけではなくて制度は廃止しなさいということを声として上げる必要があるのではないか、して上げることが今やできるのではないか、そういう気が私はします。裁判員裁判8年目の現場の光景を3週にわたってお話をさせていただきました。今日はここまでにしましょう。